ヨハネによる福音書の20章を開いてください。ヨハネによる福音書の20章ですね。そして、今朝は前半部分ですね。前半部分の1節から18節です。1節から18節を1節ずつ見たいと思います。で、後半で午後に19節以降を見ていきたいと思います。イエス様がよみがえられた、この事実をですね、これから見ていきますね。で、使徒パウロがこの福音、主がよみがえられたという福音に私たちは立っているというですね、言っているわけなんですね。ですから私たちがですね、これから読むところ、本当にこの私たちが立っているところと、この確かめ、またその信仰を回復させていく、また新たにしていく、はっきりとさせていく、まあ、時となって、くれればなと思います。では1節2節をまずお読みします。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモンペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。あります。さて、週の初めの日とあります。これ日曜日のことですけれども、19章では過ぎ越しの備えの日があって、次の安息日が大いなる日と書いてありました。この過ぎ越しの祭りの安息日なので大いなる日と書いてあって、です、必ず安息しなければいけない、働いてはいけない、動いてはいけないので、イエス様が十字架上で息を引き取られた、その遺体を速やかに埋葬をしなければいけなかった。だからその埋葬作業を安息日にやっては絶対にいけなかったので、その前に安息をする、その前にその埋葬の、この、準備をしていったわけですね。このヨセフが新しく作った墓を持っていたんですね。おそらく自分自身が入る墓だったと思いますけれども、かなりだから、高い、値段の高いですね、ものだったに違いありません。そこにイエス様を葬って、これも預言の成就だということを前回見ていきましたけれども、で、安息日を迎えました。で、土曜の晩にはですね、日没には日が暮れたらもう、安息は終わっています。だからすごく細かい話をすると、もう夜の時には週の初めの日に入ってるんですね。私たちが言う土曜の晩には週の初め、日曜日になってるんですですね。けれども真っ暗なので、その女たちがこのイエス様のこの遺体をですね、香料を塗るっていうか、このもつ薬とか、そのさらにこの腐敗するのを防いで、この防ぐっていうよりもあれですね、匂い消しですね、で、これをしに行こうとしてもですね、真っ暗なのでそれは無理なんですね。なので週の初めの日の一番早い時、朝早くまだ暗いうちにということです。で、ようやくこの見えることができる時に、女たちが、これ他の福音書にはね、女たちがこう向かっていたんです。で、おそらくこの中にマグダラのマリアがいたですけれども、マグダラのマリアが歩くのが早かった、もっと早く動いてったって言った方がいいでしょうか。彼女が初めにやってきたわけなんですね。ここから新しい始まりなんですですね。7日目が安息日、神がそれを聖なる日とされた。7というのは神の完全数ですけれども、8、8日目、 8というのは新しい始まりを表していまして、なので、ノアの箱舟の、ノアの時代に箱舟に乗った家族の人数は何人だかお分かりになるでしょうか。8人ですね。8人です。ですね。本があるんですね。それはね、漢字の聖書のルーツについて書いてる本が結構出ています。ですね。船、見てください。船って書いて、その横、作りは何てなってますか？8に口ですね。中国語の分かる方は、家族を数えるときは、8人ではなくて8口なんですよね。で、8という人数によって新しい世界が始まった。洪水の後にまた新しく世界が始まる。だからここで私たちがですね、週の初めの日と聞いた時には、これはですね、もう本当に誰でもキリストにあるものは新しく作られた、身を全てが新しくなった、ここですね、古きものは過ぎ去って身を全てが新しくなったの、この始まり、新しい始まり、全てのものの新しい始まりがここなんですね。そして彼女がやってきたこの第一目的者だったわけなんですけれども、このマグダラのマリアというのは、7つの悪霊が取り付いていた人として出てくるんです。ルカの8章の2節に、悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアとあります。マグダラというのは、このガリラヤ湖の方、ガリラヤ湖で、カペナウムというのは北にあるんですよ。けれどもこの西の方ですね、北西部分なんですけども、ガリラヤ地方から人々が入ってくる時に、まあその入り口になるような大きなユダヤ人の町で、漁業が盛んでした。で、今も遺跡があって、シナゴーグの遺跡とかですね、この市場の遺跡が残ってますけれども、そこ出身の彼女がですね、悪霊に疲れていた生活を送っていたんですよ。けれどもイエス様によって追い出してもらって、彼女にとってはもう全部がイエス様なんですですね。なんか今まで不自由のない生活をしていて、イエス様が必要だと思って従ったっていうんじゃないんですよ。もうその人間としての生活をしていなかったんです。そこから出会って、まともに人間らしく生きることができる始まりがイエス様だったので、もう彼女にとっては生活も全て含めてイエス様。来週ですね、ペテロが漁業に戻っちゃう、自分のプロフェッショナルな仕事に戻っていく、でマグダラのマリアは戻りようがないんですよ。またなんか仕事も何も何も戻りようがない。だからもう全部がイエス様だったんです。で、福音書を見ますと、十字架のところに、他の女たちといたのがマグダラのマリアで、この葬られる姿、この墓のすぐすま場でいた女が、この二人マリアね。で、そのうちの、マリアが多いんだよね、ここね、すごい。いろんなマリアがいるんだけど、名前がマリアが多かったから。で、マグダラのマリアも、そのイエス様が葬られるこのご遺体の位置のところまで確認できたぐらいのですね、そこまで見届けていた人なんです。それだけイエス様のことをもう本当に恋人のようにですね、愛していた人だったんですね。で、彼女が石が取り除けられているのを見ました。石は、男の人が、結構力ある男の人が2人いて、なんとかっていうぐらい重いらしいです。ですから、この誰か来なきゃいけないですね。で、待たなきゃいけない、まあ、それあったんですけれども、取り除けられてたんですよ。で、それを見て、でここにね、 覗いてね、確認したわけ、確認したって言葉ないんだよね。その取り除けられてるのを見て、それですぐに走ってってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人です、これヨハネのことですけれども、ヨハネのところに行って主を取ってった人がいると、墓からね、イエス様をのご遺体を取っちゃった人がいるということを告げに行ったわけなんですね。おそらく中身をきちんと覗かない、まあ、結果としていな、あのもう遺体なかったんですけども、でもこの何て言うかな、ちゃんと確認せずに行く姿勢っていうのは、もう彼女がもうイエス様がいないということをもうあのもうもう何て言うかな、心が乱れてしまったんですよ。で、あの使徒の働きに行きますとですね、ペテロが牢屋に入れられて死刑になるかもしれないという時に、あのマルコの、このお母さんの家かな、マルコの家で、あのマルコの福音書のマルコですよ、の家でですね、みんなで熱心に祈ってたっていう言葉が、あのという話が書いてあるんですよ。で、熱心に祈ってたら御使いが、あの牢屋をですね、この、 あの鍵を、あの取って、それでもうあのペテロが出てくることができるようになった。それでペテロがそのよ、あのマルコの家まで行ってトントンってやったんですね。そして女中の人が、女のしもべ、あの召使いの人が、こう出てってね、おーよペテロだってこう言って声を聞いてね、声聞いたら開けりゃいいのに、あまりにも嬉しくて開けないでみんなに伝えに行っちゃったんですよ。どんどんどんどんやり続けて、これと少し似てるですね。あの彼女の方はこのもう石が取り除けられてるっていうのを見て、それで取ってったということで一目散に伝えに行ったわけですね。でギリシャ語が今回とても大事になります。まあ、次回もすごく大事になるんですが、この愛するっていう言葉がいろいろあるよと、このね見るという言葉もいろいろあって、でそれがですね、ここではねブレポーっていうんですね。でこれね見えたっていう意味なんです。で後でね5節、あの見えるっていうふうに訳されている、あの、ところがあるんですけれども、もう本当に、パッと見たみたいな感じなんですね。でそういうギリシャ語が使われています。イエス様をマリアはもう強烈に愛していたんですね。でも確かな証拠を持ったところでないところが、でこの愛自体はもう本当に本物だし大切なんですね。けれども確かな証拠でないところでそれが動いてった部分があります。でパウロがですね、コロサイの人たちが本当に愛に満たされていたものを知っていたんですけれども、一章の9節でこう言ってるんですね。コロサイ人の手紙ですね、あらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、成長するようにってことです。信仰が成長するときに、その知識とか理解力とか神の御心についての知識が、これが満たされていくようにっていう、この、祈りをですね、コロサイの人たちのために行っていったわけですよね。で、まあ、このマグダラのマリアも、まあ、そういうことが必要だったわけですね。3節見てください。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いたということですが、ヨハネはですね、いつも一緒に動いていたペテロと共に一緒に墓に墓って、走って、まあ、行きましたね。で、彼ら相棒になっていきます。まあ、今までも福音書の中で、ペテロとヨハネと、ヤコブですね。ヤコブ。 がいて、その3人がイエス様によって呼ばれてヤイロの娘が生き返らせるのを見たとか、あとは高い山でそのお姿が変わるのを見たとか、あとはゲッセマネの園でさらに近づけてね、3人だけを近づけたとかですね、ありますね。でヤコブが途中で殺されちゃうんですね、このヘロデによって。さっきのほらペテロを殺そうとして牢屋に入れたのをその手前で書いてありますけれども、でその2人ヤコブとヨハネは、結構コンビで動いてます。でペテロと一緒に走ったんですが、ヨハネの方が早かったんです。なんかちょっと競争してるかな、それでも事実、なんかちょっとこれ準備してる時にどっちなのかなってね、なんとなく競争してる感じもあるんだけど、そうですね、来週見ていきますが、ペテロがあの人はどうなるんですかとかつってヨハネのことをこう指してですね、こう言って、ちょっとやっぱお互いにちょっと意識してる部分があるかもしれないね。でただね、やっぱ事実だったと思います。ヨハネの方が若かったですね。今ちょっと若い人があれだね、20代の若い人はいないですね。ちょっとね、今実家にね何人かいるからね20代の人は、あるいは10代かもしれないけれども。でおっさんである私と彼とがね、その兄弟、若い兄弟が走ったら100メートル走やっぱり無理ですよ。多分それが起こりました。ヨハネはこの福音書を書いたのは紀元後の90年代ですよ。でこの事件が起こって、このことが起こったのは30年あたりですから、紀元後のですね。ですから、もうその時に彼が20歳だったとしても80以上は行ってるんですですね。20何歳だったら90歳ぐらいだから、もう本当に若々しいヨハネで、伝承に言い伝えによりますと、かなり若い、一番12弟子の中では若いと言われて、いました。で先に着いたんです。そして身をかがめると天布が置いてあるのが見えたが、中には入らなかった。まず身をかがめました。で私たちが映画とか、あといろいろこう絵とかでよく見ると、この何かな、墓というところがね結構大きく描かれてるんでね、この穴がね。だけどね、実際にローマの1世紀の墓がイスラエルに遺跡として、結構残っていまして、で思ったより小さいんですよ。あるのこんなちっちゃいかな、こんくらいだね、この石、穴が。だからもう子供でもかがまなきゃいけないかな、相当かがみますよ。でこう覗いてかがんだら天布が置いてあるのが見えました。でここでの見るという言葉もブレポーです。いいですか、さっき言った見えたということです。で中に入らなかったというのがなんでかなと思うんですね。ペテロが年上で、自分がこの相棒として動いている中でもペテロの方がちょっとリーダーシップがあったのかもしれません。今までのこの福音書のね中を見るとペテロがやっぱり一番先にこう動いていますから、でそれでペテロに、来てもらう、ちょっとこう譲ってるっていう部分もあるかもしれないし、あるいはヨハネはこの見えたものをこの思い巡らしていたのかもしれませんね、わからないですけれども。で彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天布と一緒にはなく離れたところに丸めてあったと。ペテロは中に入ったんです。彼はなんていうのかな、性格が直情的って言ったらいいかな、素直と言ったらいいかな、もうそのまま感情のように感情を込めて動いていくタイプですね。一番典型的なのは水の上を歩いておられたイエス様がいて、どうか私を呼んでくださいと、そしたら私歩きますって言って水の上を歩くんですが、途中で風を見たって、風を見るって言っても波ですよね、波を見て 目を離しちゃったんですよ、イエス様から。そしたら沈んでったと。信仰が薄いなっていうふうにね、こうイエス様に言われたんですけれども、こういう感じでこう出ていくんですよね。だ失敗も結構激しくする。だ3回ね、あの中庭まで行ったのは勇気あったんだけどね、常駐にね言われてね、あの3回も否定しちゃったんですよ。まあそういうペテロで、で今度この彼が中に入ったら驚くべきことがありました。それ何かというと、布が分かれて置いてあったんです。でね、これね、布をくるんでこう遺体を巻くとき、布をこの遺体に巻くときに一枚の布ではなくて頭の部分と体の部分は違う布が使われていたんです。ですね。なので、まあ普通ね、取ってったとしたら、まあ、なんて一つにまとめるであるとか、あるいはなくなってるであるとか、この雨布がですね、この頭のところとここの何ていうか、あの、体のところでこうなくなってるっていうのがすごく不自然なんですよ。つまりここで何を言ってるか分かる、後で分かってきますが、午後礼拝ですね、午後の後半見てくると分かるんだけど、戸が閉じてるのにイエス様が真ん中に現れるんです、うん、つまり布にくるまれていたけれども、物理的にそこから布を越えて起き上がったということが十分にあるんですね。でここでペテロが見たと言ってますね。ね、雨布が置いてあるのを見た。見たらこの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなかった、離れていて丸めていたっていうのが分かったで、ここの見たっていうのは違う言葉が書いてあって、セオレオ、セオレオ、レオかな、あの日本語っぽく言うと、セオレオだね、セオレオ、ちょっと僕もギリシャ語ね、あの下手な発音なんですけども、多分ギリシャ人が来た、結構上手だよとかって言ってくれるんだったらいいけど、多分なまってると思うからこれはね、じっくりと調べてみたということなんです。じっくりと調べてみたという言葉なんですが、ペテロはそれでもただ驚いていただけで、特に悟ったわけでもなく、合点がいったわけでもなく、一体何なんだということでしかわからなかったんですね。ペテロも熱心な人ですね。このマグダラとマリアとはちょっと違いますけれども、あの何て言うかな、アプローチっていうか、このイエス様の愛し方っていうのはちょっと違うけどね、でもとっても熱心で愛していたんですけれども、イエス様のことを知りたいという思いはあるんですが、必ずしも知ってないという状況です。で、このペテロのように私たちが信仰を持っている、この見ていこうとする努力をするんだけれども、例えば聖書をね、この一生懸命、ここの創世記は一体何が書いてあるかな、あ、じゃあちょっと難しいから、あ、じゃあロゴスミニストリー見たり、あるいはだから参考書買って、仲介書っていうんだけど、それやってね、こうしっかりとロゴス、このここはこういうふうにこうやって、ああいうふうにやる、こういうふうにやって、ここやるとかですね、でこういうふうにあれですよ、体型立ててね、そしてこう一生懸命やって、でこういう風にやって、こうやって見ていこう、これね全然間違ってない、間違ってないんですが、それをやって本当に見て信じられるかどうかというとまた別問題なんですね。多くのことを知って、もう聖書はどこにあるか、パパパパパパパッと開いてね、ここはここにあって、ここなんですとか言ってですね、こうやってですね、こういろいろ調べて分かってても ペテロみたいに実際に何が起こってるかがわからないでただ驚いてるだけっていうことはあり得るんです。で8節です。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て、次見てください、信じたとあります。見た、そして信じたって書いてあるんです。だからさっきから見る見る見ると続いてますけれども、ギリシャ語ではブレポブレポテオピューロ、何だっけ、混ぜた、もうやばいや、テオレオね。そしてここでエイドスという言葉が使われています。エイドス、違う言葉が使われているんですよ。めんどくさいね、この前話したけど日本語もめんどくさいのあるじゃない。足って言うとさ、英語だったらこっちの足はフットって言って、こっちはレッグって言うんだけど、どっちも足で、漢字見たら足だって分かる、違うの分かるけどね。まあギリシャ語は細かいんですよ。でここでエイドスが使われていて、このエイドスは意味が分かって見たって意味なんです。理解して見たっていうことなんです。だからその後で直後に信じたって書いてあるんです。だから今私が解説しながら、解き明かしながら一歩一歩進んで読んでったんですが、現場にいる人たちのことを考えてくださいですね。この石が取り除けられていた、そして雨布があったけれども、頭の方の雨、この布とは別のところにあったですね。それで蘇ったんだと分かって、それでイエス様が十字架にかかられる前からもずっとお語りになっていたことを信じたということになるんですね。だから見ているものがあって、その見ているものの中身は何なのかというところを見るというのが、この、この後ずっとですね、この午後礼拝で後半部分見ますけど、見て信の見たから信じるのかという時にもエイドが使われる。その見るという、理解する見るという、で英語でですね、見えるものをサイトと言います。サイトというのは SIGHT と書きます。観光するときはサイトシーイングって言うんですよ。この見えるものがあって、それを見ていくっていうことで観光になるんですよね。いいですか。だけれども洞察という意味はインサイトと言います。サイトにインをつけるんです。インは何ですか。中にという意味です。内側っていうことです。目に見えるものの内にあるものを見ていくという意味になって、意味なんですね。これがエイドスなんですね。この洞察が、この、私たちが信仰が成長する過程であるわけなんです。目に見えないもの、見えるものを通して目に見えないその真理を見ていくことによって成長していく。イエス様を信じることが永遠の命だと、イエス様を知ることが永遠の命だとイエス様が、ね、祈られた時にね、ヨハネの17章でお語りになりましたけれども、そのイエス様を見ていくということで、これが私たちにとって、この命にあって命にあって成長するっていうのかな、豊かにされていく 秘訣なんですね。第一ヨハネの一章の一節、その、彼がどのようにイエス様を見ていたかということをね、彼自身が紹介しています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと。まあ、彼の場合は事実肉体を持ったイエス様を触ることができました。そして実際に触って、でじっくりと見て、そういうこの何ていうのかな、そこに命があったってね、命の言葉だと、このようにヨハネが言ったんですね。で、私たちもこの識別力が与えられるように祈っていきたいと思うんですね。で、9節10節、彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰って行ったということで、ヨハネも含めて、この聖書にイエス様が、キリストがよみがえらなければならないということを理解していなかったと告白してるんです。旧約聖書の話をしてます、ここでは。もちろん、なんでですかって、そうですよ、これだって、これ新約聖書ないでしょ、この時に。だからヨハネが聖書って言った時は旧約聖書の話ですよですね。で、死んでも死にあって勝利するということが暗示されてます。暗示っていうのは直接書いてないんですけれども、もうこれそうだよねと思われる箇所は旧約聖書の中に多くあるんです。もう最初からアダムが罪を犯し、そしてアダムが妻のエヴァのせいにして、今度はエヴァが、なんだっけ、蛇がそうやって騙したんだと言って蛇を呪う言葉があります。で、そこにおいてももうすでに復活の姿が醸し出されているんですね。3章の15節で、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つとあります。で、これの女の子孫がキリストなんですけれども、お前の頭を打つと、けれどもお前は彼のかかとを打つって書いてあるんですね。かかとを打ってるんですが、頭は打たれてるんです。なんか想像できます？蛇ですよ、踏んでんですよ。今これちょっとね、こっちビデオだけど見えないけど、今ね、蛇の頭をかかとっていうか足で打っている、この踏んでいる姿です。で、噛みます、かかとを噛んだんです。けれども決定打で打たれてるんですですね。このような形で十字架につけられて死んだ、このかかとを打たれた、かかとを噛まれた、けれども頭を打ってるんです。つまりそれを通して勝利してるんです。死んだけどよみがえった、勝利した、死に勝利した。イエス様が殺されたのは闇の力によるものだけれども、暗闇の力、サタンによるものだけれども、そのサタンを、この十字架を通してよみがえることによって打ったんです。もうここからね、出てるんですよ。そしてですね、アブラハムがですね、愛する一人子イサクがいたんです。まあ、イシュマエルもいたんですけれども、なぜか神様は驚くべきことに、愛する一人子って言ったんですね。もうそのイシュマエルは数えてなかったんです。事実もいなくなったし、で、愛する一人子イサクを全焼の生贄として捧げるために、私が示した山に行きなさいとこう言ったんです。で、準備を始めました。3日目にこう山があって、 モリア山なんですけどね。それ3日間アブラハムは疑うことなく躊躇することもなく準備をしてたんです。そして、イサクをに刀を振るその直前まで彼は躊躇がなかったんですけれども、イサクは彼からもう多くの子孫が出てくると、彼によって海の砂のような星の数のように子孫が出てくるという約束があったので、それもアブラハムは信じていたんです。信じていたのに、ほふりなさいと、これ生贄、動物に生贄のようにほふりなさいって命じられたんです。矛盾してるじゃないですか。でもこれね、なんか数学のなんか方程式のね、なんかあの難しいのを解くときにさ、でもこの X というものがあったら、ファクター X があったら全て解決できるっていうのは何ですか。蘇ったとしたら、この神の命令とそして神様の約束は矛盾しないんですよ。これがヘブル書の11章に書いてあります。イサクを取り戻すことができるとアブラハムは信じていたことが書いてあります。あとモーセの時代ですね、紅海を渡りました。そして海の中を通ったんです。こう分かれた海ですね、通って追ってきたエジプトの軍は全部が水の中で滅んだけれども、自分たちはもう向こう岸についていたので救われたんです。でペテロはこのことを第一のペテロ手紙の3章の21節で、イエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方と、イエス様の復活を表している、この水の中に葬られてですね、古いものは死んでですね、そして渡ったことによって水から出たんですよ。そのことによって新しい命を得たという、共に私たちがだからバプテスマですよ。だから私たちが水の中に入って、そして、キリストもに葬られて、そしてキリストがよみがえられて私たちもよみがえったと、この新しい命が与えられたということを表すのがバプテスマですよね。キリストにつくバプテスマです。これを表していたんだっていうんですよね。でこのように、この死んでよみがえるというこのストーリーが、原則が数多く書かれてまして、直接的にも書かれてます。でそれが詩編の16編の10節、さっき講読文で読んだところですけども、あなたは私の魂を黄泉に、これはあの死者の世界ですね、捨ておかず、あなたにある敬虔なものに、以前はね聖なるものにって訳されてましたが、敬虔なものに滅びをお見せにならないからですと。死んだままにさせないよって言ってるんです。でこのことをダビデが歌ったんですけれども、ペテロはここの箇所を取り上げて、今ダビデの墓がここにありますねと言ったんです。事実あったんです。今ねダビデの墓っていうあるんだけど場所が違うんですよ。だから伝承的なところがユダヤ人が、ここシナゴグにしてですね、ダビデの墓でそこで祈ってますけれども、まあ、そこではないんですが、でもあったんですよ。事実あったから、この言葉はダビデが言ったけれども、ダビデではなくてキリスト本人ですねと、つまりイエスを神がよみがえらせたんだというふうに言っているわけなんです。でこういうことをまだ理解していなかったということなんです。11節、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだとありますが、ですね、先ほどマリアがヨハネとペテロに、主が取られて、どっか誰かに取られちゃったというふうに言って、でペテロとヨハネは急いで走ってたよね。 スピードは2人の方が速かったんですよ。で、マグダラのマリアが後についたわけですね。で、実はマグダラのマリアが着く前に行っている、これ動いている間にですね、そうだね、動いている間に他の福音書によると女たちが来ていますですね。で、そこに御使いが現れて、この方はここにはおられませんと、イエスはよみがえられて、ガリラヤに行きなさいって、イエスもおっしゃってたでしょう、そのようにしなさいと御使いが言っているっていう話があったんですよね。まあ、これはここに書いてませんけれども、マリアが到着しました。覗き込んで泣いていたんです。もうこれね、仏教的に言うと通夜です。ご遺体とずっと一緒にいたい喪失感によって、もうここから離れることはできていなかったわけなんですね。すると白い衣を着た2人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりませんということで、ペテロとヨハネがいた時にはいなかった御使いね、さっき女たちに現れたじゃないですか。で、居続けたのかな、この女たちがいなくなったと思うね、この御使いが居続けたので。ですね、驚くのは、女たちはね、もう恐れたんですよ、驚いたんですよ、御使い見て。こうマリアはなんか普通に話してるんだよね。これ分かります。イエス様しか目に入ってなかったんです。だから、その御使いがなんかすごい格好でこう来てもですね、全く動じることなくですね、ここで普通に話しているんですね。イエス様がでなければ私は意味がないわ。もうこのことを彼女はもう何ていうのかな、表してるんですよね。お、なんか見つかりすげーとかってですね、こうイエス様じゃなくて見つかりの方にうおーとかって、もう実はコロサイの手紙を見ると見つかり礼拝っていうのがあったんですってですね。でもすげーの見たらなんかそれっぽくならない、ガブリエル様みたいな感じでさ、わかんないけど。でね、モーセもそういう人でした。覚えてますか、金の格子事件が起こった後に、神は主の使いを代わりに出して私自身は行かないって言ったんですけれども、モーセは交渉したんです。そんなのダメですとこう言いました。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らないでくださいと。約束の地を手に入れたところで、砂漠ではなくて本当に肥えた地ね、乳と蜜が流れる地、これを持ったところで主がおられなかったら連れて行かないでくださいってこう言ったんです。私たちこうなってるでしょうかですね。何かとても環境のいい、とても健康である、またはこの特に仕事もうまくいっている、ね、そして友達関係もいい、まあ、教会でもなかなかいい雰囲気がいい、ね、だからこれね、会ってね満足して、でもそれともうめちゃくちゃ大変、うわーとかっていろんなことが起こってる、でも主がおられる、どっちを取るでしょうか、ここなんですね。で、このマリアはもうとにかく主がおられることを願ってたわけです。そして彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。まあ、今ね、後ろを振り向いたのは気配を感じたんでしょう。復活のイエス様がいたわけなんですけれども、この、なんでわからなかったのかということはですね、まあ、意見が分かれます。で、目で涙で目が曇っていたのか、喪失感で確かめることができなかったのか、あと霊的に見えなかったのか、けれども、まあ、次の話はですね、こう私の意見です、あくまでも意見ですけれども、容姿も違かったんじゃないかなと思います。多少か分かんないですけど、何か見た目も違かったような気がします。そうなんですか、意見なので私の 少なくともイエス様は十字架で受けた傷っていうのは受けています、まあ、ある人はその顔の方もなんかちょっと違っちゃってたんじゃないかなと、うん、とも言いますね。そのこう顔が変わっちゃったっていうか、あの絵馬をに行く途上 の、 あの2人の弟子の話、ルカによる福音書ですね、24章ですけれども、彼らもイエス様であることは分からなかったんです。一緒に泊まって、いつ分かりました？パンを裂いた時に分かったんです。だから養子よりもそのいつも生活していたその微妙な仕草ですよ、それでイエス様だって分かったんです。近しい人じゃないと分からないことってあるわけですよ。私は私の奥さんが朝ご飯食べるときに何をするかっていうのは大体予想がつきます。夫婦会話をすると、まあ、この頃っていうか結構もうやってるんですが、あの次に何を言うか分かるので前もって言っちゃって独り言になってしまう時があるんです。もう次にこう言うからでまた言い返してって、めんどくさいからもう全部自分で言っちゃうんですね。ぐらい分かってる。でこの仕草がこのポイントだった、あイエス様だって分かったんですね。で次を見てください。イエスは彼女に言われた、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私が引き取りますと。先ほどの、ね、見つかりと同じ質問したんです。なぜ泣いているのか、ね、これあのずっと聞くんですよね。あのエリアに対しても、ね、こう逃げているときに、なぜ なんでここにいるのかっていう、ね、聞いてもですね、あのなかなか答えない、まあ、それと同じようになぜ泣いているのか問いかけて、なぜ探しているのかとイエス様も問いかけましたが、彼女は園の管理人だと思ったということですね。どこに置いたのか教えてください、私が引き取りますと。でここまで一生懸命ヒントをずっと与え続けたんだけど分からないので、もうイエス様がねこう言ったんですよ。イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いて、しかもねヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。これわざとヨハネはねラボニーっていうふうに言ったね、実際のマリア。これだけでその呼びかけの言葉だ、言葉がでマリアはイエス様だって分かったんですよ。でラボニと言って、これもいつも呼んでいた親しい言葉だったんですね。瞬時に彼女は察知したんです。すごいね、すっごい愛ですよ。羊ですね。そして覚えてますか、イエス様が言われた例えですよね。門番は、ヨハネの10章ですね、門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついてきます。彼の声を知っているからです。何か理論的な言葉を聞いて知的に理解することではなくて、イエス様のそばにいてこの方を親しく知るところに、この声を聞くっていうところですね、があるわけなんですね。17節です。イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟のところたちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神であり あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。イエス様はここで意味深深なことを言っています。すがりついてはいけませんと言ってます。もうその しがみついたんですよ。もう多分イエス様息苦しかったかもしれません。もう絶対にあなたをどこかに去らせませんという思いです。こっちかな、こっちいいの、あっちは、あっちも、はい、ですね、どこまでいったっけ、あ、はいはいはい。でもイエス様が私はまだ父のもとに登っていないのですと言ったんですね。ここが意味深なんですよ。しがみついてはいけない、登っていない。でこれ今までヨハネの福音書をずっと見てた人は理解したと思います。理解できると思います。ずっと私は父のもとに戻るから、父の方に、この神のところに行くからということを言われました。だから私がいつまでも地上にいるようにしてしがみついてはいけないということを言ってるんですね。これから私は天に上げ登って父の右の座に着く、だから父のところに行くんだと。だからこれからの関係は変わるんですよね。いつまでもその肉体を持っているイエス様と一緒にいるということではなく、このマリア自身もですね、聖霊、もう一人の助け主である聖霊に満たされて、それによってイエス様を知るという、イエス様と共にいるという、その転換が必要になってくるわけなんです。そしてそして私は私の父であり、あなたの父である方、私の神であり、あなたの神である方のもとに登ると言っています。でこれが驚くべき発言なんですね。いいですか、今まで私の父と言っていましたが、私の父であってあなた方の父でもあると言ってるんです。そして私の神であって、今度はあなた方の神で、そしてあなた方が兄弟ですとイエス様が言われて、でちょこっとだけね、もうすでに言ってたんですよ。十字架につけられる直前に、友のために、命を捨てると、そして、あなた方はもはや、しもべでなくて友なんだということをイエス様おっしゃった。私の戒めを守る者は友なんだとおっしゃった。でここでですね、大きな転換が、起こりました。何かと言ったら、イエス様がよみがえられて、そしてこれから聖霊が与えられます。そして聖霊が与えられて、そして、今度は神の家族の中に入れられたんです。神の子供になったんです。神の子供になったから神の家族になって、イエス様は長子、長子っていうのは初めに生まれてきたものです、ですね、長男です、ですね、イエス様が長男になられて、そして私たちが、この養子縁組だですね、になって神の家族に入れられるという関係に入ったんです。だからイエス様は何度となくですね、私の名によって直接父に願うことができるよってこう言ったんですね。私を通してなくて、私の名によって直接父のところに行けるよってこう言ったんです。ローマの8章の29節に、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですと、言っています。でこうやって私たちがキリストによって神の家族に招き入れられて、 キリストが長子になって神の養子となるとということをね話したんですね。で後半でね聖霊を受けなさいっていう言葉が出てきますからね。でこれあのこれでも私たちがイエス様に会って神の家族になったんだということです。そして18節、マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えたと、ここでは主を見ましたはエイドスになってます。理解して見てます。主を見ました。ついに彼女はブレポーだった、見えたというところからですね。この見ました、私は主を見ました。で私たちもこのようにして見て信じる、この見るということですね。この与えられる理解ですね、霊的理解です。このインサイト、サイトじゃなくてインサイトですね。その見えるものの中にある見えるものですね。これを見ていくことによって復活の主というこのイエス様を経験し続けることができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに与えてくださった、このことを感謝いたします、どうぞこのイエス様についてって本当にあなたの、道を歩んでいくことができますように、あなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。